津軽の民謡といえば誰もがすぐに津軽ジョンガル節の歌とあの派手な津軽三味線を思い浮かべる。ところがこの歌をよく聞くと普通の民謡とは少し性格が違うことが分かってくる。それは一般に民謡といえばどこかの土地に伝わる盆踊りの歌とか仕事歌、あるいは祝い歌といったように生まれ育ったその歌の故郷がある。しかし津軽ジョンガラ節のような津軽民謡と言われるものに関しては津軽の歌であるということは分かっていても、どこの土地の歌でどんな時に歌ったものかとなると全く不明である。で、強いて言えば昔ボサマがよく歌っていたが、今では津軽の芸人たちが好んで歌うといった、そんな程度のことしかわからないのである。そしてまたそれらの歌手を見ると、次々に新しいものを競って作り上げていることがわかるが、それも津軽民謡の特徴の一つとなっている。普通の民謡は江戸時代を中心にその土地に伝わる風俗や習慣、そして人情などを歌にして歌い継ぎ、元歌というものが定まっている。しかし津軽民謡には元歌というものはない。歌の節回しは常に変化を続け、一つの歌を伝統的に歌い継ぐことはしないなど、これらは他の民謡では考えられないことである。その節回しの変化は津軽ジョンガラ節の旧節、中節、新節などに聞くことができる。この節回しの変化は今日振り返ってみると、こういう節回しを演じる人もいた、こんな手を使う人もあったという、ある種の芸風の違いを古い順に置いただけのことである。そして今でも節回しは変化を続け、新進節が次々と編み出されている。極端に言えば、一人の人が今日と明日の舞台では違った節回しを演じ、常に変化を求めていく。それゆえ歌い手の歌い方もこれまた十人十色となる。このようなことから伴奏を務める津軽三味線の連中も同じ手は二度と引かず、次から次へと新しい手を求め続けていく。これも他の民謡には見られないことである。では一体どうしてそうなったかというと、実はこの津軽ジョンガラ節などは津軽地方の農民や漁民たちが歌ってきた民謡ではなく、巡業一座や後付けで生計を立てていた母様と呼ばれていた人たちの商売用の歌だったのである。母様とは琵琶や三味線を弾いて語りをする座頭のことであり、本来は立派な呼び名であった。しかし江戸時代に入ると次第に落ちぶれて、単に金をもらうための角つけ芸人になり下がり、江戸末期から明治にかけてはすでに乞食の代名詞となり果ててしまった。津軽民謡はこうした津軽生まれの母様たちが角つけをして歌ってきた歌であるということからすれば、その歌の故郷は津軽と言えるが、普通に歌われてる民謡とは違う特殊な背景を背負った歌だったのである。